皆さん、キリスト教を表すシンボルと聞いたらどんなシンボルがうまく思い浮かびますか？ So when you think about the symbol of Christianity, what comes to your mind? いろいろあると思うんですけども、I think there are several or many. 十字架とかイエス様とかポンポンと来ると思います。Like the cross or Jesus. ある人は魚とか、ね、あの2匹の魚と5つのパン。5匹の魚と、2匹の魚、2匹の魚と5つのパンのストーリーからよく魚のシンボルが出たりしますね。So sometimes fish, right? From the story of fish and loaf of bread. ちょっとググってみたらこんなのが出てきたんですね。So I googled that this came up. ね、まあ十字架がありますね。で、魚がありますね。So there's cross, there's fish. で、これ生産式のカップとパンですよね。This comes from the communion cup and the bread.聖書でしょ The Bible, Ten Commandments. ね、10回ですね。教会とか、鳩、平和の鳩とか。The church and the dove and so many things. でもこれ見てても、なんか一番大切なものが抜けてるなっていう気がするんですね。But I was looking at this and I thought, well, still the most important symbol is missing. 今朝はその話をちょっとしたいと思うんですけれども。And that's what I want to talk about this morning.先週で10回のシリーズが終わりましたね。So last week we finished the series on Ten Commandments. で、その前覚えてるかな？I don't know if you remember what was happening before that.、そもそも僕、マルコの福音書のシリーズを始めたんですよね。Initially I started the series on the Gospel of Mark. で、2章の終わりで、安息日のストーリーがあったんですよ。And at the end of the chapter 2, there was a story about Sabbath.でその時に10回の方に移ったんですね。その安息日のテーマからこう10回の方に移らなきゃということで10回のシリーズを始めたんですね。So starting from that Sabbath story, you know, we kind of detoured to the series of Ten Commandments. なんで今日からもう一回マルコの方に戻りたいと思うんですね。So this, we're going to go back to the Gospel of Mark, right?ね、で今朝はマルコの、まあ、その2章のところで途切れてたんで3章ですね。3章の最初のストーリーを見てみたいと思うんです。So we're going to look at the first story in chapter 3 of Gospel of Mark.、3章の1節から6節読みますね。So I'm going to read、chapter 3 verses 1 through 6 only in Japanese so if you can follow in English, that'll be great. イエスは再び街道に入られた。そこに片手の萎えた人がいた。人々はイエスがこの人を安息日に治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。イエスは手の萎えたその人に言われた。真ん中に立ちなさい。それから彼らに言われた。安息日に律法にかなっているのは善を行うことですか？それとも悪を行うことですか？命を救うことですか？それとも殺すことですか？彼らは黙っていた。イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くなさを嘆き悲しみながらその人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は元通りになった。パリサイ人たちは出て行ってすぐにヘロデ島の者たちと一緒にどうやってイエスを殺そうかと相談し始めた。パリサイ人たちの中ではこの安息日っていうのはもう安息の日、休みの日だから何もしてはいけない日っていうふうにね思われてたんですね。So among the Pharisees, you know, they believed that the Sabbath was the day of rest.So you're not supposed to do anything. で何もしてはならないっていうのは本当に何もしてはならないんですね。And it's like literally anything. You're not supposed to do anything. で、まあ、10回シリーズで見たように、本当はそういう意味じゃないんですね。But we, as we saw, you know, learn in the series of Ten Commandments, that's not what it truly means, right? 本当は単なる休みの日ではなくて、神様のために清い日とする。それが安息日なんだよ。そういう話だったと思います。So, like the true meaning of Sabbath is not just the day of rest, but it was the day that we set aside for God as a holy day. で、まあ、もっと知りたい人はホームページでメッセージが聞けるんでね、そこ行ってちょっと聞いてみたらいいかなと思いますけども、If you want to know more, you can check the, our website, church website, and there's a past sermon there, so you can listen again. で、まあ、パリサイ人たちっていうのは、まあ、すごく立法主義の人たちです。もう本当に立法を守ることに生きがいを感じている人たち。So these Pharisees are the very legalistic people. They were living to obey the law. That was the most important thing for them. で、その人たちがイエス様を見て、 こう試してじーっと見てるんですね、この状況の中で。 And in this, on this occasion, they were watching Jesus.、ね、目の前にこう手の慣れた人がいた、手の不自由な人がいた。イエス様は今日安息日なんだけど、あの人を治すかな、それをまあテストしようとして見てるわけですね。 So you know there was this the man with shriveled hand, and you know, so they were watching to see if Jesus was going to heal this man. で、まあイエス様は実際に治してしまうわけですね。そこでね、ほら見たことかって飛びつくわけですね。 And sure enough, Jesus healed this man. So they came, you know, they jumped on him and said, Wow, you did something. You're not supposed to do anything today, right?、ね、本当にこの安息日、律法学者たちにしてみると、ね、パリサイ人たちにしてみると、とにかく何もしてはならないという律法があるんだから何もしてはならない、人が困っていようと人が苦しんでいようととにかく何もしてはならないんだ、それが彼らの考え方なんだよね。So the Pharisees, for these legalistic people, you know, on Sabbath, you're not supposed to do anything. Even when somebody is suffering, even when somebody needs help, you're not supposed to do anything. で、その思いを聞いて、思いを知ってね、イエス様が彼らにこの質問を投げかけてるんですね。So knowing the, you know, what's in their heart, Jesus asked this question, right?安息日に律法にかなっているのは善を行うことですか、それとも悪を行うことですか、命を救うことですか、殺すことですか。 He asked, which is lawful on the Sabbath, to do good or to do evil, to save life or to kill? で、ここでイエス様が、ね、言いたいのは、もちろん、ね、もう善を行うことの方が大切ですよ、命を救うことの方が大切ですよって、そういう質問ですよね。Of course, this is a rhetorical question, right? Of course, it's more important to do good and to save life. でもイエス様はその善を行うこと、命を救うことの方が律法より大事だよって言ってるわけではないんですね。But Jesus is not really saying that, you know, doing good and saving life is more important than obeying the law. 善を行うためには律法を全く無視してもいいんだよって言ってるわけでもないんです。And he's not really saying, you know, you can just totally ignore the law in order to do good things. 律法を行うか、律法を守ることは守ることで大切なんだよって。でも本当にその律法の目的を理解しなきゃダメだよっていう。それがこのイエス様のティーチングなんですね。He's saying, yes, it is important to obey the law, but you need to understand the purpose behind obeying the law.でその本当に目的をこの律法学者たちパリサイ人たちは完璧に見失ってたわけですよね。目的意識なしでただ守るっていう、そこにのそれだけが残っちゃってたわけですよ。 So these Pharisees, they totally lost their sense of purpose when they were obeying the law. で律法を守る御言葉に従う、まあ、私たち僕らね、これも聖書です、聖書があります、ね、僕ら律法とは呼ばないね、これ御言葉、御言葉って呼んでますね。だからもう同じように考えたいと思いますね、今日ね。But like we don't really have the law, or、well, we do have the law, but we don't call this the law, right? We say the Bible, we call it scripture, we call the word of God, and it's basically the same thing in this sermon, okay? ね、じゃあその御言葉に従う、どういうことかな？ So what does it mean to obey the law, or obey the word of God?イエス様が、ね、説明しているところがあるんですね。There's a passage where Jesus is actually explaining this. これちょっと見てください。マタイの22章ね、37節から。So it's Matthew 22:37 and the following. イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。Jesus replied, Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. そして、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言者とはこの二つの戒めにかかっているのです。And the second is like it, Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments.だからここで神様を愛するということ、人を愛するということ、この2つの律法があるよ。これがもう律法の中でもトップ2の 戒めなんだよっていうふうにイエス様が言われるんですね。So, loving God and loving your neighbor, loving others. Jesus said these are the two most important commandments in the Bible. それで、これが全ての律法と預言者にかかっているのですという言い方をしています。律法と預言者、預言者っていうのは神様の言葉を人々に伝える人ですからね、神様の言葉のことですね。 So he said Hold on, I'm going to go back one. All right. He said that all the law and the prophets hang on these two commandments, right? All the law, Old Testament, prophets are the people who conveyed, communicated God's word. So it's basically talking about God's word.So all the law and all the word of God hang on to these two, love God and love neighbor. だから本当にもう聖書の全部と言ってもいいかもしれない。で、聖書の戒めの全てが神様を愛しなさい、人を愛しなさいっていうこの2つで要約されてるんだっていう。それがここのイエス様の言葉の意味ですね。So what Jesus is saying here is the entire book of the Bible. This all the commandments.is summarized in love God and love others. そういうふうに言うともうすごい、ね、こんな分厚いですけれども、ね、とても簡単に聞こえるね。So this is a very thick book, lot to grasp, but when you summarize like that, it's easier to understand. でだからつまり私たちが御言葉に従うとか律法を守るって言ったときに、やっぱり僕らがまず考えたいのは、ね、これを通して私は神様を愛するんだ、そして人を愛するんだっていう、それが本当に律法を守る、御言葉を守る、すべての背後にある目的ではなければいけないということです。So when we try to obey the law, do whatever it is in the Bible, you know, we want to remember this purpose. Okay, I'm doing this with the purpose of loving God and loving others. じゃあ神様を愛する、人を愛するってね、一言で言うとどういうことなんだろう。すごく大きなことのようにも聞こえるんだけども、一言で言うと神様を愛するっていうのは、私が一生懸命神様に近づこうとすることなの。これが神様を愛するっていうことなんですね。ただ心の中で神様大好きって言ってることだけではなくて、実際にそれを本当に私はもっと神様を知って神様に近づいていこうっていう、そういうアクションに現れていくこと。ね、これが神様を愛するっていうことです。So when we love God, that means to get closer to God. So it's not like in our heart, I'm just in love with God. I like God. I love God. No? But it's more than that. Because I love God, I want to get to know Him more. I want to get closer to Him more. And when that, you know, my love shows in that action, I'm actually loving God. じゃあ人を愛するってどういうこと? So what it means, what does it mean to love others?人に近づくことではないんですね。It's not to get closer to others. 人を愛するっていうことは、聖書の中で人を愛しなさいというとき、人を神様に近づけようとしなさいという、そういうことです。When in the Bible, when the Bible says love others, it means to help other people get closer to God. だから本当にその人に神様を知ってもらう、神様の方に近づけるように、ね、助けてあげる。それが人を愛するということです。So we want to help people to get to know God and we want to help people to get, you know, get closer to God. Close relationship, have close relationship with God. That's what it means to love others. で、愛するっていうことが、もう一般的に愛するっていうことって、あれでしょ、その人のために一番いいことをね、願ってあげること。ね、一番いいことをしてあげること。それが本当の意味で愛することですよね。So generally speaking, loving someone means to do or desire what is best for this person, right? やりたいことを何でもいいよっていうのは本当に愛することにならないっていうのはそういうところにあるわけですね。That's why we say, you know, it doesn't mean I'm going to let this person do whatever that person wants, right? Because it's not always good for them. で、親が子供をしつけるとき、それはやっちゃダメだよっていうときも、ね、愛によってそれはあなたのためにならないから。ね、あなたのためになることを教えてあげるよ。これが親の愛でしょ。同じですね。Like it's the same as parents loving their children, saying, No, you can't do that because that's not good for you. You know, I'm going to teach you what is actually good for you. That's the parent love. And it's the same thing, basically. で、私にとって一番いいこと、大切なことは何ですか?私が神様を知って、神様に近づいて、神様に立ち返っていくこと。これが他のどんなことよりも私にとって大切なことなんですよ。だからそれが私が神様に近づくというのが本当に神様を愛するということです。だから同時にそれと私自身をも愛していることになるよね。 So, you know, when I love God, you know, what is the best thing for me? For me to get to know God, for me to get closer to God. That is the most important thing for me. That's why I do that. So when I love God, at the same time, I'm kind of loving myself as well. で他の人も、本当にその人が喜ぶことをやってあげたら、その人のためになるかもしれないね、と思うかもしれないけど、本当にその人がイエス様を知らなかったら、最終的に地獄に行っちゃうから、全然ね、ためにならないじゃない。だから、その人が本当にイエス様と出会って、その人が本当にイエス様を知って、信じて、その人が天国に行くことができるように、それがこの人にとって一番大切なことだから、それが人を愛するということ。Like, we can do so many nice things to love others.But if this person still don't know God, you know, then they might be happy, but they're gonna end up in hell at the end. And that's not what, you know, we're not doing any good to them. We want this person to get to know Jesus, get to know God, get connected with God again, so that they can actually go to heaven at the end. That is the most important thing for anybody. So when we do that, we're loving them, okay?だからこれがね、さっきも言いました、これが聖書のすべてをカバーしてるわけですよ、要約してるわけでしょ。ってことは、もうクリスチャン、すべてのクリスチャンにとって、これがもう私たちのもうメインテーマであるべきなんですね。これが私たちのもうライフテーマ、生涯のテーマでって言ってもいいぐらい。And because this is covering the entire Bible, you know, we can say, as for Christians, you know, this should be the main theme of all Christians.This should be the life theme of all Christians. だから私たち本当にこれクリスチャンとしてこれを常に頭に置いておきたいと思うんですよ。神を愛し、人を愛する。もう心を尽くし、思い、命を尽くし、知性を尽くして、つまりもう一生懸命全身全霊を持って一生懸命神様を愛していくということ。そして本当に自分が救われたいと願うように他の人にも救われてほしいと願うこと。これが私たちのテーマでなければいけない。So we want to always remember this as Christians. You know, we want to love God with all our hearts and all our mind and with all our soul. Which means we're going to do whatever it takes. We're going to, you know, spend everything we have to love God. Right? And that's how I, you know, see for myself. Do things for myself and I want to do the same for others. That's basically this.だからね、キリスト教の賛否権シンボルっていう話をしました。So I talked about the symbol of Christianity. やっぱり愛っていう、それがやっぱりシンボルの一番最初に出てきてほしいかなと思う。So love should become the first and most symbol for Christianity. 十字架もそうですよ。十字架がもう一般的にはね、後ろにも飾ってありますけれども、十字架っていうのが一般的にキリスト教のシンボルだけれども、十字架の意味って何ですか？神様の愛じゃないですか。だから愛が本当はクリスチャンの本当のシンボルなのかなって僕は思うんですね。So, you know, like the cross is generally cross is the top symbol for Christianity. But what does cross mean? It's all about God's love, right? It's love. Love should be the very most symbol for Christianity.で、そう考えるとね、愛。ね、キリスト教の中心ですよ、愛は。信仰の中心は愛です。ね、クリスチャンライフの中心は愛です。私たちにとって全ての中心が愛であってほしい。So in that sense, you know, the core of Christianity is love, right? And the core of our faith is love. Core of all Christian life is love. You know, core of everything for us Christians should be love.で、聖書を読んでてもそれがわかります。この世界はそもそも愛で始まってる。ね。Like, to start, begin with, you know, this world started with love, right? で、神様が最初に世界を作られました。そこから全部始まりますよね。天地創造から。ね、like, everything starts with creation, right? God created the entire world, the whole world.、ね、あれを作った時に神様は人を最後に作られました。God created everything and God created man at the end.どういうことを示しているかというと、神様は人のために全てを用意してくださったんです。And、that means He prepared everything for us human beings. 私たちが作られた時に足りないものがないように全て必要なものを用意して、それから私たちを作ってくれたんですね。He created everything, He prepared everything for us before He created us, so that we will lack nothing. ってことは本当に神様が世界を作られたその目的は私たちのためなんです。So that means, you know, God created the world for us. で、なんで人を作ったんですか? And why did he create us? 私たちを愛するために作られたの。He created human so that he can love us. That's the whole purpose of it. だから神様は私たちを愛するために人を作られました。そして人を作るために世界を作られたんです。So he created us to love us, and in order to love us and create us, he created the whole world for us. おいで、エデンのその、ね、ちょっとピクチャーのとこちょっと見てみたいと思うんです。そこにアダムとエヴァ、最初の人間が、ね、あそこで暮らしてました。And there's Garden of Eden, the first society, you know, community of human being, right? There was Adam and Eve in the Garden of Eden. そこでも神様が彼らのところにしょっちゅう来て、神様が彼らを愛して、そして彼らも神様のことを愛して、その愛の関係の中でもう平和に生きてたわけですよ。And there she, you know, God loved them and they loved God. They were spending a lot of time together. They were spending in love and peace in the Garden of Eden.ところがご存知のようにそこに罪が入るんだよね。罪がサタンがやってきて誘惑して誘惑に負けて罪が入ってしまって、その罪がその大切な大切な神様との愛の関係をもう切り裂いてしまった。 And as you know, Satan comes and sin entered. And this sin ripped this loving relationship apart.ね、人が罪を犯して神様を裏切って、その愛の関係がもう切り離されてしまいます。So man, you know, we betrayed God and we rebelled against God and our relationship was cut off. でもそこで、ね、本当にそんなひどいことを、失礼なことを神様にしたにもかかわらず、神様私たちを裁かないで、神様私たちをもう消し去らないで生かし続けてくれた。今日に至るまで、そうですね。私たちどんなに神様知らなくても、どんなに反抗してても生かし続けてくれてる。それも愛だよね。And even though we betrayed God, even though we rebelled against God, instead of judging us, instead of eliminating us, He kept us alive until this day. No matter how we rebel against God, He's not going to just extinct us, you know, exterminate us. He just keeps us alive. Why? Because He loves us all.で、私たちを愛してて、それでその愛によって何をしてくれたんですか?その愛によって一人子のイエス様を送ってくれたんですよね。And what did he do with that love? He sent his one and only son. そしてイエス様が来てくださって、人間になってくださって、イエス様が私たちの、ね、受けなきゃいけない罰を受けるために十字架にかかってくださって。全部愛ですよ。And Jesus came, became a man, and he took all our punishment and died on the cross. It's all love.All love. めちゃくちゃ愛で、もう最初から最後まで全部愛で覆われてるんですね。It's all love from the beginning till now. Everything is covered by God's love. そしてその中で私たちが本当に神様のその憐れ、愛と憐れみのアプローチによって神様と出会うことができて、イエス様と出会うことができて、信じた時にこの御言葉、戒め、こういうものをいただきました。And by his mercy and love, you know, we got to get to know Jesus. We got to believe in Jesus and got reconnected with Jesus. And at that point, he gave us this verse, law and the commandments, the Bible. これは何をするための本ですか?ね、その愛の関係の中を歩み続けていくためのインストラクションです。ね、ガイドブックですよ。And what is this book? What does this book do? This is a guidebook for us to keep walking in this loving relationship. これも愛の産物なんです。This is a product of God's love. だからね、神様からの戒めっていうのは、神様が威張りたいからくれてるわけじゃないんです。神様が人をコントロールしたいから与えてるんじゃないんです。これはもう何も他の何者でもない神様の愛なんですね、私たちに対する。 So this commandment, the law, the scripture, the word of God, this is, God gave us this book, these commandments, not because he wants to rule over us, not because he wants to control us. It's nothing but his love for us. それでこれに対して私たちも応答していきたい。And we want to respond to this love, right? それが従順、それが御言葉に従うっていう行為に出るわけですね。And that is our obedience to him. で、これも愛による従順なんですよ。本当はね。And this should be the loving obedience.またちょっとエデンの園に戻ってみたいと思います。So let's go back to the Garden of Eden again. Okay? よく言われます。よくいろんな人にね、特に初めて聖書の話を聞く人とかね、いろいろ言われるんですけどね、そもそも神様はなんであんな木をエデンの園に作ったんですか？この木から食べちゃいけないっていう、ね、ルールをなんで作ったんですか？よく言われます。あれさえなければ罪入らなかったじゃないですか。And many people ask me, actually, you know, when I share the gospel and when they hear the Bible story, you know, many people ask this question. So why in the, you know, did God, in the first place, why did God make that tree of the knowledge of good and evil in the garden? Why did he come up with that rule not to eat from that tree? If there's no, you know, rule, then if he didn't create that tree, there wouldn't be any sin in our world, right?ごもっともですよ ね, ね。あんなルールがなかったら、ね、その神様の戒めを破るってことがなかったんだから、いまだにみんなエデンの園で、ね、もうハッピリーエバーアフターの世界ですよね。And that makes sense, right? If he didn't create that prohibited, you know, forbidden tree, there wouldn't be any sin. That means we would be in Garden of Eden and lived happily forever.でも神様はあえてあの木を作るんです。あえてこの木から食べたらあかんっていうんですね。But he did make that tree and he did give us that Adam and Eve that commandment. 人類で最初の命令ですよ。人類史上でね。That was the first commandment in human history. あれは何かというと、私たちを愛して私たちを守るための、私たちとの愛の関係を守るための命令なんです。That commandment actually was given with the purpose of protecting the loving relationship between God and man. というのは、あの戒めがなかったら、ね、あの戒めがなかったら、もちろんアダムとエヴァは神様に言うことを聞いてたかもしれないけれども、それは必ずしも愛ではないんですよ。わかるかな？ Because without that tree, of course Adam and Eve would have, you know, continue to listen to God and obey God, but that wouldn't be love, necessarily love. それはそこに選択肢がないから。Because there's no choice. すべていいよって言われて、それをやってても当たり前やんって。ね。何やっててもいいよって、その通りに 何やって何でも好きなことやってます、ね、それはもう当たり前です。それしかやることないんです。You see, when God says you can do anything you want in this garden, and if they did anything they wanted in this garden, there's nothing special about it because that's all they could do. この間もね、誰かマットと話してたんかな。I think I was talking with Matt、about this thing, you know.マットに言ったんですよ。もし世界でマットがたった一人の男の男だったらどうする？ I asked Matt, what if you were the only guy, only male in this world? ほいで、もう世界中の女の子はマットのところにマットマットってやってきてくれる。And all girls in the world would come to Matt saying, oh Matt, you're so cute, you know. He didn't seem so excited about it.あんまり嬉しそうじゃなかったですけどね。マットがたった一人の男の人だったら、他に生きどころがないから、みんな来て当たり前なんですよ。ね、Because he's the only guy, so of course, there's nowhere else they could, the girls could go, so they would come to Matt. でもそこにトニーが現れたとします。But then here's Tony, there's Tony. 世界で二人の男性が存在する。 There's only two guys in the world, Tony and Matt. それでもみんなマットのところに来てくれたら、これはちょっと嬉しいんじゃないかなと思うんですね。And if all the girls still came to Matt, that would be special, right? Yeah. I'm not gonna ask Tony how he felt. Tony がどう感じたかはまあちょっと置いといてね。それなんですよ。神様は食べていい気をいっぱい残しておいて、一本食べたらダメっていうのを、ね、その一本だけの食べたらダメっていうルールを作りました。That's what it was in Garden of Eden. He created so many trees that they could eat from, and then he created one tree that they couldn't eat from. その中で本当に神様の言いつけを守るっていうことが、神様、私はあなたを愛してるからあなたの言う通りにしますねっていう、ね、神様を選ぶっていう愛の声がそこで生まれるんですね。And in that situation, when they chose, you know, when they listen, choose to listen to God's command, you know, they were choosing God. And that's the act of love. God, I love you, so I'm going to listen to you. And I'm not going to do what you told us not to do. だからあそこも最初の戒めが与えられた時に、アダムとエヴァがあの裏切る前までは、ね、しばらく言うことをちゃんと聞いてたんですね。ね、でその間っていうのは彼らが愛によって神様を愛してるからちゃんと言うことを聞いてたんですね。So until you know they took that fruit, you know Adam and Eve had been listening, obeying God's command, right? And during that time, they were listening to God's command because they loved God.ね、愛の従順なんです。That's the obedience of love。これが一番世界の最初に出来上がったその戒めと従順っていうののピクチャーなんです。This is the picture of the original command and obedience picture, right? で、今もそうであるはずなんですね。And it should be like this today。神様の命令というのはすべて愛の命令なんです。You see, all God's commands are the commands of love. そしてそれに対する私たちの応答も愛の応答であるはずなんです。And our obedience should be the obedience of love. なんだけど、罪が入ってくると自己中心になる。ね、自己中心になって自我が生まれる。ね。But the thing is, we have sin. And when we have sin, we have this ego. We become selfish.Right. だから従うっていう時に、こう自分のやりたいこととの天秤になるもんだから、ついついこれが愛でなくなって義務になってしまう。 So when we juggle things with our ego and pride and selfishness, you know, we're juggling with his command with what we want to do, and disobedience often becomes obligation instead of love.でそういう中で、こう立法だけが、愛が切り離されちゃうから、立法だけが一人歩きして、守らなきゃいけないって、あの立法学者たちの姿が生まれる。So when we start doing that, you know, this command is cut off from the love, so this command just start working alone, and like Pharisees, we start saying, I have to do this. だから、御言葉に従うときね、やっぱり二通りの従い方が生まれるんですね。So when we obey God, there's two ways to obey God. 一つは義務によって従う。もう一つは愛によって従う。We can obey by obligation, or we can obey in love. 義務で従うとき、そこには喜びがないんですよ。When we obey in obligation, no, there's no joy.やらなきゃいけない。ああ、めんどくさって感じになるんですね。I have to do it. Oh, man. でも、愛によって、従ってると、そこには喜びがあるんですよ。もう本当に神様大好きだから、私これもぜひやるわって言って、ね。そこには喜びがあるんですね。I love God, so I'm going to do this. Yeah, there's a joy. You can enjoy actually obeying God.で、義務でやってると、喜びがないだけじゃなくて、疲れてきます。 でも愛によって従わせるともう喜んでやってるからもう本当にかえって元気になるんですよ、ね、And when we're on this side, you know, we're doing it by obligation, we have no joy, that means we're going to get tired of doing this. We start getting exhausted. But on the other hand, when we're obeying in love, we're doing it like we have joy, and it gives you strength instead of getting tired. そしてもう疲れてくるから続かないね。もういやいややってることって続かないんですよ、ね、well, and whenever we do something out of obligation, it's really hard to keep doing it, right? So we, at one point we quit. でも愛によってやってたらもういつまででもやれるんですよ。だって楽しいし嬉しいし元気与えられるし もっとやりたくなるわって、いつまでも続けられるんですね。全然違うでしょ。But when we are obeying in love, you know, it's joyful, I get extra strength, so we can keep doing forever. So these are so different, totally opposite. Although we're, both are obeying the command. 両方とも従ってるんだけど、もう全然違うピクチャーですよね。僕は前にこっちにいたことがある。I used to be here. 日本で教会で、僕の家族っていうのはもう教会が始まった時からいた家族なんで、結構教会始まりからいた数家族の一つだったんですね。 So our family, when I was a kid, our family was one of the starting family of our church. So we're one of the cores. だから僕もまだ中学生から始まってましたけど、いろんなことを手伝ってました。もうこうやって街道のセットアップ、椅子並べしたりとか、そういうとこから始まって、でも本当にたくさんのことやってました。 You see, so I, you know, I was in middle school when I started going, butSo, but you know, I was doing so many things in the church, like setting up the chairs and stuff. それで高校生になって大学生になって今度日曜学校の先生をやるようになりました。それで、賛美のバンドをやるようになりました。聖歌隊でもまた会ってました。それでその他に、いろんな教会のイベントの企画とかもやって、本当にたくさんのことをやってました。So, and I started growing, well, didn't start growing. I grew up and, you know, became, when I was in college and young adult, I was a Sunday school teacher. I was in a worship band. I was singing in a choir. I was responsible for event planning in the church. I was doing so many things. で、はたから見てると、ね、ああ、ゴー君はすごいわねってね、思われてたみたいですね。そういうふうに言ってくれる人もいました。So people would look at me because I was doing so many things. People would say, oh, he's so good, he's so spiritual, he's a great Christian, and some people even told me that. でも、僕こっちだったんですよ。But I was on this side. いやいややってたわけじゃないんですよ。It's not that I didn't want to do. でも、責任感でやってたんですね。But I felt like it was my responsibility. You know? 自分に与えられた責任だからやる。っていう、そういう、もう本当に単純なそういう世界ですね。It was, this responsibility was given to me, so I'm going to do it. That, it was that simple. だから別に悪いことではないんです。It wasn't bad. でもこっちか。But it was on this side. だからその聖書学校に行く結構直前の部分っていうのはかなり疲れてました。So right before I went, we went to the Bible school.I was pretty tired in church. 喜びがなくなってましたね。I lost joy. で、そうなると何が始まるかって、だんだん人を裁いたり、愚痴が始まるんですね。やで、誰も一緒にやってくれないとか、あの人に頼んだのにやってくれないとか、そういうところに行ってしまうね。And what happens is, I started to grumble and complain, and, you know, saying, well, the so-and-so didn't do their job, nobody's on with me, and, you know, I have to do everything kind of thing. You know, I was complaining.疲れてました、ね、でそのことにも気がつかなかったんです。I didn't even know I was tired. I didn't even realize where I was. 怖いよね。I was scared. それで聖書学校にいて、すごくリフレッシュされて、そういうことにも気づかされて、わあ、僕は全然違ったなと思ってね。And I went to Bible school and, you know, God kind of opened my eyes and, you know, I was like, oh, I was in the wrong place. And, you know, I kind of God refreshed my faith and stuff.、ね、それでここに来て教会の開拓を始め牧師になりました。 And then we came here and I became a pastor. それで聖書学校行くと何を、ね、習うかっていうと、牧師としてやるべきことをパーッと散々詰め込まれるんですね。 And when you go to Bible school, they teach you so many things that pastors should do. だからいろいろやり始めました。牧師としてこれをこうやらなきゃいけないんじゃないか、牧師としてこうあるべきなんじゃないか、ね、今の言葉にも表れてるんですよ。やるべきなんじゃないか、ね、やらなきゃいけないんじゃないか、ね、神様のためと思いながらべき、やらなきゃっていうのが常にこうかかってきてたんですね。 So, you know, I started being a pastor thinking, you know, now I'm a pastor, so I should be doing this, I should be doing that, and, you know, this I should be came along no matter what I did. だんだんだんだんやっぱり疲れてきてたみたいですね。 So I was getting tired. でもその時も僕気がつかなかったんですね。Again, I didn't know this.、ね、でも6年前にそれでもう本当に疲れ切ってバーンアウトになりました。But 6 years ago, I hit the wall. I was burnt out.、ね、5ヶ月休まなきゃいけなかった。I had to take 5 months off. もう家内がめちゃくちゃ心配した5ヶ月です、ね、もう仕事の合間にしょっちゅう様子を見に帰ってきてくれました。ね、大丈夫、大丈夫。かなりぐちゃぐちゃになってましたからね。My wife was so worried about me that 5 months. You know, she would go to work and come back to check on me during the lunch break, and you know, because I was very, you know, bad shape. その5ヶ月間、教会の夏美さんがずっともう支えてくれてました。ね、本当に今思うと大変だった。今じゃなくても常にあの日を振り返ると、いやあの5ヶ月は本当大変だったろうなと思いますね。And those 5 months, 夏美 kind of hold us fort. You know.That was a lot of work for her. で、多くの牧師たちがそういう中でもう立ち直れなくてやめてくるんですね。And I've heard so many stories about many pastors burn out and not being able to come back. でも本当に神様の憐れみでね、本当にでいろんな人に支えられる中でこうして戻ってくることができた。今度その間にこっちを教わったんです。神様が教えてくれたんです。But by God's mercy, you know, God kind of pulled me up again, back up again. You know, I had so many support around me too. And during that period, God told me this. まあ、このことを直接っていうか、こういうふうにできるようにっていうことを教えてくれた。And it was not, you know, directly this, but God was telling me and teaching me how I should be doing in order to come here.今は本当にそういう意味で元気でいさせてもらってます。本当に神様のおかげですよね。何やってても楽しくて元気でこのままいつまででもできるかな、ね、ボケるまでは、ね、So I feel like you know, this is nothing but God's mercy, but I love what I'm doing right now. You know, I enjoy what I'm doing. I feel like I can do this forever until I start forgetting things. Butね、神様は私たちに愛してこうしなさい、ああしなさい言うんですよ。 You see, God tells us so many things, everything in love. Do this, do that. Don't do this, don't do that. それに私たちがどう答えていくかすごく大事なんですね。 So it is very important how we respond to that.で終わる前にもう一つだけ行きましょう。 Let's look at this before we close. これ第一コリントの13節に書いてあります。まさにこの愛の大事さを語っているんですね。 This is from 1 Corinthians 13. It talks about the importance of doing things in love. たとえ私が人の威厳や見つかりの威厳で話しても、つまりもう霊的にも素晴らしい言葉で話しても、愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンバルと同じです。たとえ私が予言の賜物を持ち、あらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら私は無に等しいのです。たとえ私が持っているものの全てを分けても分け与えても、たとえ私の体を引き渡して誇ることになっても、愛がなければ何の役にも立ちません。 If I speak in the tongues of men or of angels but do not have love, I am only a resounding gong or a clanking cymbalIf I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains but do not have love, I am nothing. If I give all possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast but do not have love, I gain nothing. どんなにこの聖書の言葉を知っていても、どんなに知識があっても、どんなに御言葉を守っていても、どんなにこう神様に従って神様のために仕えていても、ここで言うのは愛がなかったら全く意味ねえよ。So this passage is saying, you know, no matter what kind of faith you have, no matter how much you know the Bible, no matter how much you obey the Bible, if you don't have love, that's nothing. それだけ愛はなくてはならないものなんです。That's how much we need to have love. 愛がキリスト教の中心なんです。愛が私たちの信仰の主成分、メインイングリディエンスですね。Because love is the core of Christianity. The love is the core of our faith. It's our main ingredient. だから愛を忘れないでください。どんなことがあっても神様を愛する愛を忘れたくないな。So we don't want to forget loving God. どうやったら神様を愛せますか？それだけの一個のメッセージになるけどね。でももう終わります。So how can we love God? Now that can become one different separate sermon.But I'm not gonna start. 愛するとき、愛したいと思うとき、僕いつも言ってるように十字架のところに戻りましょう。As I always say, if we want to love God, let's go back to the cross. 十字架に行って、あの十字架を見上げて、十字架の上で血を流して苦しんでるイエス様を見て、We got to go to the cross, we look up on the cross, we look at Jesus who's suffering, who's shedding his blood for you. こんなに愛してくれてるんだ。Wow, this is how much he loves me. So, その愛もこんなに愛されてる。だから私もこの方を愛していこう。だからこの方を愛してこの方に従っていこう。この方を愛してこの方に仕えていこう。いつもあの十字架を思い出して十字架の愛をいただいてそれに応答してみたいな。それが本当の愛ですね。Wow, this is how much he loves me. So that's why I want to love him back and obey him. That's why I want to love him and serve him. This is how we want to love him. This is the kind of love we want to have. イエス様の十字架を思い出して、その愛に応答する、そこから全て始めましょう。So let's remember the love of God that was shown on the cross. Let's start there. Let's respond to that love.That will be a beginning point, no matter what we do. お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、こんな私を愛してくださって、こんな私を愛し続けてくださって、今日も愛してくださっていることを感謝します。Father, we thank you so much for loving me. Thank you for, so much for not giving up on me and keep loving me to this point.そんなあなたを私たちも愛していくことができるように、本当にいろいろ御言葉を学び、御言葉に従っていくことは大切です。でもそこの背後に常に私たちがあなたを愛する、その愛を持っていることができるように、神様助けていてください。 And Father, it is important to obey you, but as we try to obey you, we pray that we can have this love for you.あなたを愛して従うことができますように、あなたを愛して仕えることができるように、あなたを愛して礼拝することができるように、このあなたを愛する愛を私たちが心の中でもう大切に育てていくことができるように、神様導いていてください。 And Father, we want to obey you in love. We want to serve you in love. We want to worship you in love. So help us, Lord, to grow this love for you in ourselvesあなたを愛します。だからついていきます。I love you, Lord. Therefore, I will follow you. イエス様のお名前によってお祈りします。In Jesus' name we pray. Amen.